新春国会議員座談会。
それではさらに議論を深めていきたいと思います。ここでですね、新年度予算と和歌山県のこれからについて世耕参議院議員に聞いてますのでお聞きください。
今回の新年度予算は令和2年度の第3次補正とセットで、15ヶ月予算ということになっています。でコロナ対策でですね、もう結構真水で合計100兆円規模の、財政出動が、行われているわけなんです。で、まず、和歌山も含めた、国全体の視点でいくとですね、私はまず今回の補正予算とそして、来年度の当初予算、規模感が極めて重要だというふうに思ってました。その主張をやってまいりました。最初は、財務省が主導してですね、特に、第3次補正予算については10兆円程度の規模感ということで進んでたわけですけれども、私はですね、やはりこういう時は GDP の落ち込み分、いわゆる GDP ギャップという部分をしっかり財政出動の真水で埋めていかなければいけないということを、主張いたしまして、この補正予算と、当初予算も含めてですね、コロナ対策、コロナの経済対策ということで30兆円真水で盛り込ませていただきました。一次補正二次補正と合計するとも約100兆円の財政出動したことになります。まずはこれでですね、和歌山も含めてですね、経済をしっかり支え切っていくということが何よりも重要だというふうに思っています。特に和歌山の主力産業である農林水産業、これはですね、東京で例えば飲食店の営業自粛、時間短縮などが行われると、そこにで飲食店に対してはそれなりに6万円の、1日あたり6万円の給付金とかが出るわけですけれども、この農林水産業の生産者がですね、もうすぐ直撃を受けるわけです。何しろ食材の買い取りというのが、買い入れっていうのがなくなってくるわけですから、こういったところにもですね、しっかり支援の手を差し伸べていかなければいけないと思います。でもう一つはですね、やはり国土強靭化関連の予算が当初予算に4兆4000億円ほど盛り込まれているという点が非常に大きいと思います。南海トラフによるですね、甚大な被害が想定されている和歌山県です。また豪雨災害も、何年かに1回大規模なものを受けるということになっているわけでありますので、この 4.4 兆円の国土強靭化予算をフル活用してですね、やはり和歌山県自体の強靭化をしっかり進めていくということが何よりも重要だというふうに思っています。
具体的なプロジェクトとしてですね、和歌山県で今こういうようなプロジェクトでっていうあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まずやっぱり今今年度の予算でもしっかりついてますけれども、高速道路の延伸が着実に進んでいるということであります。いよいよ県内一周高速道路が、視野に入ってきたということになります。またそれとも関係してきますけれども、串本町にはですね、極めて未来志向の小型ロケット発射基地が、今整備をされてきているわけであります。これによって、観光客が入ってくる、あるいは、ロケット関係者がですね、多数和歌山県内に入ってくるというようなことも期待されるのではないかというふうに思っております。あともう一つはやっぱり万博の準備を和歌山県としても進めていただきたいと思います。大阪・関西万博、これ私は経産大臣の時にですね、パリに乗り込んで選挙で買って取ってきました。そしてあえて大阪万博ではなく大阪・関西万博という名前にして和歌山にとっての万博であるということに、させていただいています。ぜひですね、ここに積極的に和歌山の企業、あるいは和歌山県全体でですね、ぜひ前向きなパビリオンを出展をしてですね、この和歌山の産品、これは農林水産だけではなくて工業製品とか、あるいは IT 関連の製品も含めてですね、ぜひ世界に発信をする機会にして和歌山経済の飛躍につなげていただきたいと思います。2025年ですから、もうあと4年ということになりますので、もうそんなに準備に時間はありませんので、ぜひこの点も和歌山県意識をしていただきたいと思います。
その通りだと思うんですけれども、実際問題、今和歌山県で見ておってもですね、 もう一つ今和歌山県の問題として大阪万博をこう何とかしようという声がなかなか聞かれないんですよね。
いや、そんなことないですよ。あの、私のとこに出展したいんだけどどうすればいいだろうかということを聞いてこられる和歌山の業界もいてますし、あの、結構期待をかけてる方もいてますから、あの、ここはあの、まあ、まだね、今あの大阪関西万博全体、まだ基本計画のエントリーまで行ってない段階で、総合プロデューサーも決まってませんので、まあ、この辺が今年パタパタっと決まり出した時にですね、あの、すぐ動き出すっていうことが重要だと思います。
はい、世耕参議院議員でした。まあ、大蔵省財務省出身の岸本さんは今度の予算どういうふうに見てられますんでしょうか。
はい、あの、本予算がまあ106兆円と史上最高なんですが、これはまあ、あの、実はリーマンショックの時もですね、補正予算をやって新年度予算がカッと上がってですね、そのまま水準が落ちなかったんですね。で、今回これ106兆円で、まあ、コロナ対策がメインなんですけれども、これ落ちない可能性があるんですね。つまりやっぱ予算って一回ついちゃうとですね、切るの大変なんですね。で、ここをどう考えるのか。で、コロナ対策は必要だと思うんです。本当のコロナ対策はしょうがないです。で、今あの、たまたま国民のやっぱり民間貯蓄が多いもんですから、かなり何十兆円あの国債出してもですね、国民の貯金がそれだけありますので、多分金利上がらなくて済むと思いますから、それはやったらいいと思うんです。ただその時に、あの、霞が関の役人っていうのはですね、便乗しよるんですよ。で、コロナと名前つけたら何でも通るんでですね、膨らましよるんですね。で、ただ私自分がやってたからよう分かるんですけど、普通の予算なんですよ、普通の予算なんですけどね、コロナってつけよるんですよ。と全部通るんですよ。だからこの106兆円の中は相当膨らましてます。え、本当にもうなんかゆるゆるというかですね、いらん予算ばっかりなんですよ。いらん予算にコロナつけてるんですね。で、その時にだけど借金なんです。これ必ずその無駄遣いをした借金を子供や孫が払わないかんということもですね、どっかみんなでね、ここは意識してほしい。だから本当に必要なお金だったらいくらつけてもいいと思うんですけれども、そこができていない。だから本当にコロナで困っているあの非正規の方とかですね、だってあの10月からね、内島先生、女性の方の自殺のやつが 1.8 倍とか、非正規の方ですよね、ほとんど。そこに届いてないんですよ、コロナ対策が。だからそういうところをどうやってやっていくのかっていうことをもう一度国会でもですね、真面目に議論したいなと思いがありますし、それからまあ、あの、世耕先生おっしゃった景気が悪くなった時に GDP を減った分全部真水で埋めるっていうのはお気持ちは分かるんですけども、それが賢いあの予算の使い方であればいいんですけど、さっき言ったように膨らまし子であのどうでもいい予算ばっかりで埋めるとなるとですね、非常に弊害がその後多くなってくるという思いもあります。ですからあの、一つだけすみません、あの、これで終わりにしますけども、一番いいのはですね、あの、負の所得税っていうのがありまして、これ先進国はみんな持ってるんですけれども、給付付き税額控除という言い方もしますが、これは公明党さんも提案してくださってるんですけれども、ある一定の水準の所得があればですね、その人たちは減税すればいいんです。税金払ってますから減税します。だけど、税金払ってない人たちは減税効かないので、その人たちはあのキャッシュを負の所得税ということで差し上げますと。で、マイナンバーみたいな形であの国民の口座全部分かってますの で、 で国は全部国民の所得分かってますから、今回のコロナ対策も先進国は自動的にチャリンチャリンってあのその本当に困ってる人に出してるんです。で、その間の人は減税すればいい。で、本当にお金のある人はほっとけばいい。1人10万円全員に配った12兆円、証券会社のシンクタンクが言うてますけども1割しか使ってないですね。9割貯金させてるんですよ。全く無駄な予算でした。だけど本当に困ってる人は10万円じゃ足りないはずですから困る。そこをね、あの、うまくつなげるのはあのマイナスの所得税みたいな制度をですね、まさにこれからデジタル庁を作ってやるわけですから、これはもう超党派でぜひあの今度の国会なんかで議論させてもらったらいいなと思います。すいません、ちょっと長くなりました。
はい、まあ、石田さんはですね、先ほどの色紙にもですね、ポストコロナはソサイアティ 5.0 本格化と書かれたんですが、まあ、ここを和歌山県のですね、地域振興の立場に絡めてお話しいただくとどういうことになるんでしょう。
はい、あの、今度もですね、今度の予算は、まあ、大きく分けて3つ柱があったんじゃないかなと。コロナ対策と、それから、もう一つは先ほどご議論になった防災減災国土強靭化ですね。そしてもう一つがですね、あのポストコロナに向けたら経済構造の転換 ということの中でデジタル化社会とかですね、グリーン社会ですね、まあ、こういうのが大きな柱になっているわけで、それはまさしくあのソサエティ 5.0 の世界なんですね。それであの 5G って言われてますし、あるいはあのデジタル化、まあ、こういう基盤になるような技術を活用してですね、それでさまざまな取り組みをまあやっていくっていうことですから、いよいよですね、本当はあの今まではなかなか理解されてませんでしたけれど、デジタル化しましょうとかですね、あの 5G とかっていうのがどんどん出てきました。それで例えばそういうあのハード面だけじゃなしに、ソフト面で言いますとね、社会の在り方変わってくるとか、働き方が変わってきてテレワークができるようになったとかですね、そういうことがこれからどんどん出ていくわけで、つまり社会が変わる、つまりそれがソサエティ第5の社会ですから、今までの社会とは変わるんだと、それがこのコロナによってですね加速されたように思いますので、そしてそのための予算配分もまあなされているというふうに私は思っています。それでこれをどういうふうにその地域振興に活用していくかということですけれども、一つはですね、先ほども言いましたけど、リモートワークっていうのが皆さんの意識の中でできるようになりましたね。ズームって使ってテレビ会議みたいなのは平気でもうどんどんどんどんやるようになりました。それから話としてですね、テレワークとかで首都圏に住んでた、東京に住んでた人が首都圏郊外に移り出したという話は、つまりドーナツのようになっているんですね。そうするとこれは私は和歌山なんかでも、大阪がドーナツ化すれば、この和歌山、大阪にまあ週に1遍か2遍通うぐらいの、無理して通えばいいというところだったらですね、例えばこの記憶筋なんかは十分その大阪を中心にしたテレワークの対象、リモートワークの対象になっていくんじゃないかと。また白浜のワーケーションですね、あれがだから、その東京から来るようなワーケーションみたいなものと、大都会を中心にしたドーナツ化のテレワークのエリアとかですね、そういうことがまあ一つ考えられるだろうというふうに思いますね。それからもう一つ、この間面白い話、小田切先生っていう大学の先生にお聞きしたんですけど、やはり若い人の意識が変わってきて地方移住、そしたらですね、20代30代がやっぱり多いと、それから女性が多いんだそうですよ、女性が。それから U ターン J ターンじゃなくて I ターンが多いと、ここへ行きたいっていう感じですね。それからね、もう一つ面白かったのが孫ターンっていうのがあるんですよ。例えば和歌山から我々の世代が東京へ行ったと、その子供さんがですね、おじいちゃんおばあちゃんのところへ帰って後継ぎたいと、例えば農業したいとかですね、そういう傾向が出てきた。つまり東京とか都会に住んでる若い人たちが、もう東京の生活よりももうちょっとライフワークをきちっとしたものにしてですね、いい生活、家族と共に過ごしたいというような、そういう意識の変化っていうのが出てきてるので、私はこのイノベーション技術革新と、そしてその意識の変化をですね、やはりいかに地方に取り込むか、まあこれはこのポストコロナソサエティ 5.0 時代の中で一つ地方にとって取り組むべき課題だと思いますけど。
なるほど。さて今度はクジラの話に行きたいんですけれども、一昨年の7月に商業捕鯨が再開されて、今年で3年目を迎えるわけです。鶴尾さんは今自民党の捕鯨対策特別委員長なんですけれども、商業捕鯨が再開されたと、しかし課題も多いということなんですが、はい、心当たりについてお話しいただけますでしょうか。
去年のことで、まだ結果はそれほど出てないんですが、私としては個人的にこのままではまずいというふうに思っています。商業捕鯨が再開されて、その確実に安くなったとかですね、食卓にそのクジラ、鯨肉が並ぶようになったとかですね、いう実感がまだまだできてない。そのためにはまず供給量を増やさなきゃいけないんですけども、その供給量の増やし方もですね、IWC のやっぱりその国際捕鯨委員会のですね、取り決めに縛られてしまっていて、まだその倍増、10倍増なんていう状況にはなっていません。でかてて加えて、その和歌山県太地町でやっているような沿岸小型捕鯨もですね、手足両手足を縛られている状態でございます。おそらく海外 の, そのいわゆる反捕鯨団体や活動家のですね、妨害は確実になくなってはきているんですけれども、 供給量が増えない上、流通も今まで通りのことをやってましたので、去年まではちょっと、まあ、具体的に言うのはちょっとはばかりがありますけども、一定のなんていうんですか、流通業者にですね、安く卸すのいうような召喚集がやっぱあったようです。こうしたことをやっぱりちゃんと やっていかないと本当の意味での商業捕鯨が良かったねということにならないと思いましたので、今回はその私もちょっと責任があると思いましたから、商業捕鯨の特別委員会、捕鯨特別委員会というものの委員長を自ら引き受け、立候補して引き受けました。なおかつそこでちょっといろんな勉強会を始めて揉んでおります。ぜひこれをこのラジオを聞いている皆さんにはですね、こういうことがあるよ、あるいはこういうふうにすればいいよというような提案もいただきたいと思います。具体的には調査捕鯨段階の時にですね、南平洋に行っていた日進丸という大きな船があるんですけれども、この船は実を言うと大型捕鯨をやるためですから、小型捕鯨でにはあんまりそぐわないんです。ただその本当の意味での大型捕鯨を取っていかないと商業捕鯨になりませんから、その近海とは言わず、その遠洋まで行ってですね、それを取ってきた後、沿岸小型の皆さんに、その浜へですね、水揚げをしていただくようなことをですね、考えられないかというようなことも案として出ております。まあ、こうしたことをこれからいろんなことでですね、皆さんの意見を聞きながらやっていきたいと、そういう段階だということを報告しておきたいと思います。
はい、まあ、鶴尾さんもいろんなことに取り組まれているわけなんですが、今クジラの話だったんですが、もう一つ今大きな和歌山県で問題になっている、まあ、全国的に問題になっているんですが、
はい、
鹿だとかイノシシだとかいわゆる鳥獣被害の対策が深刻で、これが大きな問題になってますね。先月も田辺で緊急の集会といいますか、大会が開かれて、中谷前中の会長さんも参加されて開かれてたわけなんですが、まあ鶴子さんはこの鳥獣の自民党の座長をされてるんですか。
いや、鳥獣特別委員長だったんです。
特別委員長だって、今は委員長代理と、
そこから委員長代理になりました。
はい、
で二階先生が鳥獣特別議連の会長です。はい、その下で私は事務局長をしてました、議連のね。まあ鳥獣やったりクジラやったり、本当にお前さん獣ばっかりやってるなんてみんな言われるんですけど、まあ冗談はさておき、本当に大変な、これ長い歴史がありましてね、鳥獣対策はです、幹事長は お聞きだったらどうかと思いますが、
聞いてられます
幹事長、そうですね、さあもう私に命じられたのは15年ぐらい前ですかね。鳥獣けだもの、まあ、あいつらに舐められてるよ俺たちはと、鶴尾君これ何とかしなきゃいけないと、猿に鉄砲を向けたら お猿さんは鉄砲両手打ちに対してその両手をこう合わせて撃たないでくれって頼んでくるんだって言って、都会の国会議員は笑いやがると、こんなことをやらせていいのかって言っておられたのを覚えてます。でそこから始まってですね、最近は鳥獣議連なんてやるとものすごい人が来るんですよ、やっぱり国会議員として。まあ、それは当たり前ですよ、200億いや400億ぐらいかな、被害額はそれぐらいになってますから、もう国民的な問題になっております。でこれに対してどう対処するのかということで、去年、議連をしたときにですね、まあ、幹事長をお見えになって、まあ、一括されたわけですね。お前さんたちいつまでこんな議論やってんだと。まさにおっしゃる通りですよ、10年以上こんな話してましたから。いくらやっても被害額は減ってるんですよ、実を言うと被害額は減ってるんですけど、被害の状況が減ってるという実感はない、頭数は減ってるか増えてるかはっきり言ってわからない、ぐらいの感じですから、これじゃいかんだろうと、徹底的にやろうじゃないかと言って、したのが今中村さんが紹介をしていただいたキャンペーンなんです。今年1年間の間に徹底的に取ろうじゃないかというのが今始まってます。で料金はまあ3月4月ぐらいまでですから、5月6月ぐらいまでですから、そこまでの間にですね、皆さんにご協力をいただきたいというふうに心からそう思っております。幹事長それでいいですよね。
大丈夫
幹事長、で今年はですね、今年じゃない、新年度予算ではですね、この鳥獣被害対策で 予算が相当増やされているようですね。
はいはい、これはね、もう誰もがこのことに対しての重要性を認めるようになってきましたから、この際一挙にこのことを推進していきたいと思います。同時に、ね、和歌山に昨年ジビエの専門のレストランがオープンされましたね。上早の取り組みを中心にして、だんだんとこういうことが大きく活動として展開されるようになってきましたが、この成功事例をね、全国に紹介してまいりたいと思っています。そしてこれでもってああいうものに負けないようにやりゃね、我々がしっかりやろうと思います。
いや、私先月ですね、12月に田辺で集会がありまして取材させていただいたんですが、あの時に挨拶、二階幹事長の挨拶が印象的だったのは、こういう集会は東京でもやったけれども今日の田辺の集会の方がはるかに集まった人数も熱気もあると。しかしこれは逆に言うとそれだけ和歌山の被害が大きい深刻なことだというような趣旨のことを話されてましたね。
そうですね、真剣にそう思います。
なるほど。じゃあ、まあこれについても今後はこれ腰を入れてやっていこうと、こういうことなんですね。
一生懸命作ったものをね、ああいうものにそのやられちゃってね、それで政治も行政も手が出ないというのはね、これはもう残念の極みですからね、しっかりと対応していきましょう。
はい、わかりました。浮島さん、はい、浮島さんは先ほども紹介したんですが、今衆議院の文部科学委員会の理事というお立場で教育問題に取り組まれてるんですけども、ちょうど1週間後の来週の土曜日は、センター試験なんですよね。で今日もそうなんですが、コロナで非常に心配だということと同時に、雪とか寒さでまたこれ大変ですよね。
はい、この共通テストの時は毎年この雪で悩ませるところが多いんですけれども、今回この自然ばかりはどうすることもできませんけれども、今回大臣の方にもすぐ学生たちの不安を取り除いてほしいということですぐにスピーチをしていただきましたけれども、このコロナ対策にの中で東京も緊急を出しましたけれども、しっかりとこの受験は実施をしていく、でまたその中でもコロナ対策はしっかりやっていくということでございますので、しっかりそこは応援をしていきたいと思っています。で先ほどもちょっとお話しさせていただいたように、何よりも一番大切なのは現場の学生さんたちが受験だけでも大変なのに不安にさせないこと、これが大切だと思いますので、瞬時にしっかりとした情報を提供していきたいと思っております。で今ちょっと予算のことでお話ありましたけれども、今文部科学の理事をさせていただいているのと同時に党の方の部会長もさせていただいております。で今回 の予算の一つの文科省としての目玉は35人学級、これの実現、これが相当大きいと思います。で我々もいつも皆さんに申し上げさせているのが挙げさせていただいているのが、一人一人に光を当てた教育、これをしっかりとやっていかなきゃいけないということで、今回は1兆5164億円を計上させていただきまして、この35人学級の実現、そして教員免許制度の改革ということを掲げさせていただいております。で和歌山県内の公立小学校、これ44校ありますけれども、36人以上の児童数と今なっておりまして、でこれらが2クラスとなってきめ細かい教育ができていきますので、そこのところはしっかりとやっていきたいと思います。でそれと同時に裾野を広くするという観点から、この教員免許の抜本的な改革、だから先ほどもちょっとお話ありましたけれども、これからソサイティ 5.0 IT 社会になっていくのに IT の専門家に入っていただいたりとか、そういう裾野を広くしていくという観点からも、この教員免許の抜本的な改革、これにも取り組んでいかなければいけないと思いますので、ここのところはしっかりとやっていきたいと思います。あともう一点は、今回コロナ禍において幼児期から中学生までは児童手当の加算等々ありました。でまた大学生はアルバイトがなくなった等々の話で、アルバイトで生活を立てている学生さんたちということで、 予備費の方でも530億というものをつけさせていただいたところでございますけれども、高校生の 1,2,3 年生のところが何の手当もなくてちょっとポカッと空いてしまってたところもございました。そこで我々公明党としてこの高校生と奨学給付金、ここの上乗せをするべきだということ で実はこの当初予算では非課税世帯のところは 26,100 円をプラスするということで、通信制専攻科12,000円、第2子以降は12,000円プラスということで当初予算の方には組み込ませていただいておりましたけれども、これを前倒しして今回のコロナ禍大変な学生さんたちに前倒して10分の10補助率を10分の10でやろうということで財務省とも戦わせていただき、今回102億という第3次補正予算案取らせたさせていただきまして、10分の10でここのところ約40万人でございますけれども、ここもしっかりと手当てをしていきたいと思っております。でも初めにも申し上げさせていただいたかと思うんですけれども、国づくりは人づくりの一人一人に光を当てた教育、これにしっかりと力を入れていきたいと思っています。
はい、